今日の水戸黄門様はお三方お越しいただいております。最初に衆議院議員岡田克也先生、元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、そして元東京 MX テレビ社長中川健三先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日は久しぶりに、
はい、
尾形さん来てはるんで、
はい、
私もこの立場で好きやとかあんまり出したらいかんのですけど、
は
い、この番組は平気で出しても、
はい、
うん、小川さん大好きなんですよ、いつも言うように、
はい、
長が今日本で小川さんみたいな立場を貫く議員の人っていないですね、
はい、
今日もびっくりするな、ね、
どうされました長官。
いやいや、
そのお笑いは何でしょう。
知らないから
ただね、びっくりするのはね、今日神戸に泊まらはったらしい、
昨日の夜
でね、うん、そしたらね、あるホテル泊まったんですね。
あるホテル、
うん、ね、だ、いや、どこそこホテルしはったらって言うたら、はい、いや、安い方しましたこれはね、もう国会でね、マイクで叫びたいぐらいほんまに。
しかも徒歩でここまでいらっしゃって。
そうそう。
でも、決して安いホテルではないですから、ね。まあ、家内を昨日は連れてきたので、まあ、ちょっと機嫌を取るとか。
ちょっと、ね、一番もっと高いホテルあるわけですから。
そうですよね。
そう、僕、そういう面ではね、岡田さんの人間性の素晴らしさだと思いますね。
うん、そうですね。
で、長官もそうですしね。
長官も。
別にフランクでしょ。
フランクです。はい。
全然長官らしくないのが。
いや、それって褒めてはるんですけど。長官らしくない。
なんでか言ったらね、ほんまの偉い人はね、私お知り合い若い頃がいたけど、謙虚でね、割と贅沢もしありません。
うん。
逆に。
はい。
やっぱりお家がそういう意味で質素にしなさいとかね、贅沢したらいかんとか、
うん、
やっぱり会社もさら公私混同を分けてあるから大きなったんでしょうね、ただね、僕一番好きなのはね、
はい、
切り離してますね、家業と小川さん自身が選挙と、それは僕すごいな思うんですよ、
うん、
それもやっぱり小川さんの方針なんですか。
というか、まあ、公職選挙法という法律もありますし、
なるほどなるほど、
やっぱり公私分けとかないといけないというのは、
なるほど、
まあ、当然だとは思います。
今ちょっと体調崩してある小林大使おまんの
そうだ、
そう
よく聞きました、
ね、自慢してましたよ通産省入った時に、
はい、
岡田さんが対応してくれたらしい、
ね、はい、
その時に昼ご飯を食いに行ったんですよ、
はい、
そしたら採用の時ですね、
そうです、はい、
だから彼が学生の時ですよね、
そうですね、
ならちょっと昼ご飯食べに行こうって、
ね、
ついて行ったら岡さん財布なかった、忘れた
いや、それは知りませんよそれは
いや、本人は、ね、唯一、おごった人間言ってましたね
岡田さんをおごったんだと俺は
それはでも採用前の学生からおごってもらったら賄賂じゃないです
か、ね、本人は言ってましたね、
でもね、なんか律儀にお返しいただいた、
あ、そうそうそう、
普通おごってもらったらまあそれでいいやと忘れちゃう
それはでも年齢も違います採用のする方がおごってもらったらそれはまずいでしょう
立て替えたんですよ、
一時ね、一時ね、
そうそうそう、覚えてはりますか小林さんと、
だけどその財布の話は僕は覚えてないですそうなる方は忘れるんです
どうしても私聞きたかったのは2つあるんです、
はいはい、
1つは今の石破さんの問題、
はい、
あれどの辺まで行きそうですか、野党として追及も含めて。
まあ最後どこを目指すかっていうことは野田さんも、まあ、言わないんですね、ただ、まあ、これだけ不信感があるので、まあ、しっかり不信感取れるように説明してもらいたいと、だからまあ政治倫理審査会っていう場もあります、はい、これは自ら出てきて、まあ、いろんな不信を解くための場ですから、そういうところに出てこられてきちんとお話になったらどうですかと。もちろん日々ね、予算委員会なんかで聞かれてはいますけど、ちゃんと出るとこ出てやられるべきじゃないですかということを、まあ、野田さんはおっしゃっていて、はい、まあ、ですから法律に触れるかどうかという話と、ただ私率直にすごく驚きました、うん、10万円をこう配ってるって話、いまだにっていう、昔はねそういうことは、私自民党時代にもそういうことは経験してますけども、だけどあの石破さんがという思いですね、だからまあお金の出所を含めてポケットマネーと言っておられますが、もうそれが真実かどうかも含めてきちっと説明していただいた方がいいというふうに思いますね。
というのはもともと石破さんも小川さんも一緒に自民党出た人ですから、
うん、
その辺は昔から石破さんの性格も含めて、まあ、ご存知だと思うんですけれど、
まあ、石破さんは当選2回、私は当選1回の時に政治改革を実現する若手議員の会、石破さん会長で、僕らはまあ平だったわけですが、赤坂のあるところに一室借りまして、そこを根城にして毎日集まって、
なるほど、
自民党の中でですね、どうやったら法律ができるかというようなことを日々話していましたので、まあ石破さんは私より2つぐらい若いんですけども、まあ当時はやっぱりこう仰ぎ見る存在だったですね。
当時はついでに聞きますけれども、船田はじめさんはどういう存在だったんですか。
船田さんは私と同じ年なんですが、当選回数ははるかに多くて、まあ大臣もなられましたし、尊敬する先輩でした。
なるほど。
で、石破さんは一番思い出深いのは、羽田総理にあなた辞めなさいって言いに行ったことなんです。
はあ。
これは今の石破さんと同じ立場で少数与党、
うん、
で羽田政権、村山さんたちが社民党が出て行ったわけですね、
は
い、で内閣不信が通った直後に羽田さんとしては解散するのか辞めるのかという選択肢で、私と石破さん2人で夜中に官邸に行って辞めてくださいって言ったんですよ。
は
あ。今当選1回生2回生が言う言葉じゃないと思いますけども、うん、まあ私としては政治改革法案が通ったけども、まだ区割り法案っていうのがなくて、今解散すれば中選挙区の選挙になっちゃうと。
なるほど、なるほど。
そうすると政治改革全部チャラになるかもしれないと、う
ん、なるほど、なるほど。
だからここは政治改革をせっかく作ったんだから、まあ、それを一つの成果として身を引いてくださいと申し上げたんですね。
なるほど。
翌日、まあ、我々行ったから辞めたわけじゃないんです、畑先生は、まあ、辞任するということを発表されたんですけども、まあ、今となったら非常に苦い思い出なんですが、その時一緒に官邸を訪れて、まあ、2人でお話ししたというのが一番の思い出ですね。
なるほど、はい、そういうのを普通に喋れるこの番組というのは、
はい、
長官ええ番組ですね。
そうですね
いや本当聞いてる人も、
はい、
それは歴史のある種の理念ですから、
うん、
国民はある程度理念も知るべきは思うんですよ、
うん、
あまりにもなんか永田町の壁に覆われすぎてて、
はい、
その中では普通なことでも、そら壁一歩出たら全く違う部分っていっぱいありますから、
うん、
その当時中川さんは国会にいたんです
か。私ね、自民党国会議員の秘書もしてたんですよ、55年から昭和ので、先生は当選された
平成2年
ですよね、はい、70年、
90年です。
89年がそう、90年、平成元年ですから。それでね、僕は不思議だったんですよ、あれね、この野郎って言って解散するのかと思ったんですよ。 そしたら総辞職選ばれたでしょ。あ、そういうことあったんですか。
まあ、おそらく畑先生としてはですね、うん、解散しても勝てる保証はないと、
うん、
例えば当時日本新党は支持率ガーン下がってました、うん、細川さん辞められて、うん、あの総理辞められて、うん、だからあの時に当選してきた人たちが、うん、まあ、多く落ちて選挙やっても関数取れないと、
うん、
まあ、そういう判断だったんじゃないかと思うんですけどね。
後ろに小沢さんがいたでしょ。
小沢先生は、うん、まあ、官邸行った小沢先生おられたんですよ、控室に、
うん、
上着取って、うん、ワイシャツ姿で腕まくりして、
うん、
で僕と石破さんの顔を見て、総理が解散するって言ってんだ、
うん、
なったって言われましたね、
うん、そういうことあったんですか。初めて聞きましたね、うん、
それと中川さんの人生も長官面白いですね、はい、というのは僕ねいつも思うんですけどね、人間の人生ってね、自分で選んでるんかなと思うとこ、
はい、
中川さん見て本当に不思議やな思いあれ中川さん東大出て鹿島入ってね、あのままおったら鹿島でそこそこ上まで十分行けた。
いや、そんなことはないと思いますよ。
いやいや、
優秀なのいっぱいいますからね、民間会社も。
あ、そうそう、たまたま平泉さんと同じ
福井県
言うだけでね、
うん、
もしか鳥取やったら、
うん、
秘書になってへんかった
わけ。そうそう、
うんうん、
そうです、ね、土木とか建築だと秘書になることないんですよ。
なるほどなるほどなる
ほど、事務屋だから。
なるほど、
土木建築の人はいるわけですよ。
なるほどなるほど、
だから事務屋でね来いって言うんで、
ね、なるほど、ね、まして東大でね、
いや、ほんで
頑張っておられたから
結局また MX に降りたわけでしょ、
はい、
これはこれですぐ切らん運命で、
うん、
さあ人間ってやっぱりそのほんで長官もそうですしね、お母さんご存知かどうか知りませんけれども、今問題になってる介護施設でいろいろ保障も含めて、
うん、
予算も含めて、ただ介護職を事務次官、
はい、
岡光を逮捕したのは、
うん、
警視庁の一課長の時の金高長官、
はいはい、ねえ、
よっぽど腹なかったらできませんで、
ねえ、
いや、あれはあれですね、私がどうのこうのというのもやった方が凄まじいんですよ。誰だってあれは事件にすると思います、
ね、なるほどね、
はい、あんなことするやつはいません、
うん、
という事件でしたね。
なるほど、
7000万円ですよ、
うん、そうですね、
でしかもゴールドプランというあの全部足すと10兆円ぐらいの、
うん、
国家予算で作ろうと、
そうですね、
でそれの その何て言うんでしょうか、業者に便宜を図って、
はい、
あのまあ斡旋をして、で賄賂を事務次官が取るわけです
よ。
やったやつがすごいんですよ、
うん、
まあ、私も岡光さんって官僚時代知ってますけど、真面目なタイプだなと思ってましたけど、びっくりしましたね、ですから事件は。
いや、岡光さんって確かにね、うん、役人の中では本当にあのすごい人だったんですよ。
そうですよ、
我々も若い頃だから名前も知ってます、
うん、
そういう面ではね、だからその世の中不思議な、それをしょっぴいた金田が、はい、長官と親しくなるとは思いませんでしたいや人間ってほんまに、
でもそんなって大物じゃないですか、相手もで、ね、警察は一歩引くとかないんですか、
う
ん、
いや、そら、そら国会議員から
、ね、あ、そうそう、だから、
ね、国会議員から圧力があるでしょ、
ね、いや先生の前なんですけど私があの、まあ、現場は結構いろんなネタで動いてるじゃないですか、
う
ん、
はい、
で あ, のあんまり上までちゃんと初期段階から上がってこないわけですよ、
うん、
で私は最初にね、はい、彼のことをこう密かに内定してるのを知らなかったんですよ、
うん、
である日突然国会議員から電話来たんですよ、
うん、
で彼ではなくて金賄賂を渡した贈賄業者のことを調べてるのをどっかでこう漏れて、
うん、
その耳に入ったんですね、
うん、
で君はあんな善良な市民を犯罪者扱いしてるのかっていうのが来たんです
よ、はい、
うん、
それが最初なんですよ、
うん、
で、ま、あの全く知らなかったので担当の班のキャップをみんな呼んで、誰だこれやってんのはと言ったら恐る恐る一人で
恐る恐る
でどうしましょうかって言うんですよね、これはね、反応がいいと、ああいうところが来るっていうのは本物だと、これ
なるほ
ど、だからどんどん行けみたいな、そっから始まったんですよ。
ちょっと普通のキャリアやったらね、うん、 国会議員とぶつかる可能性ある案件ね、
うん、
そね引きますよね、
うんうんうん、
それにめげない、
ねえ、
だから僕はいろんな結構ね、あの、はい、長官になった人知ってますけれども、珍しいな思いましたよ
本当ですね
、うん、ほんで長官まだ出世してない頃から知ってましたけど、
はい、
物腰はめちゃくちゃ柔らかい、
はい、いや今も同じだ
と思う、うん、そうだ、はい、そうだ根っこめちゃつ
うん
いやちょっとねお母さんに似てる、
いやいや高橋さん今日お母先生の話
いやいやいやいやそうだお母さんに似てますよ、お母さんもどっちか言ったら普通の人間ね、
うん、
自分の部分で決めたらそれを守っていくと、
はい、
じゃなし流れでみんな自民党に帰っちゃったんですよ、
うん、
僕ねあれはね本当にね、まあ、情けないと思いますよ、
うん、
あのまま野党に行って、
ええ、
ずっとそこに座ってあるのはこれよっぽど長官信念ですね、
うんうん、
その岡田さんみたいな政治家が本当に減ったっていうことが嘆かしいんです、
まあ、ただ今回のねその石破さんの10万円の問題も15人の1年生議員は全員返しましたよね、
うん、
まあどういう経緯か分かりませんよ、うん、やばいと言われて返した人もいるかもしれませんが、はい、まあ、やっぱりこれおかしいと思って返した人もいるはずで、やっぱりそういうあの普通の感覚の、 あの政治家も若い政治家もいるっていうことです
か、
うん、30年前と比べるとかなり変わってますよ、うん、政界自民党も含めて。
なるほど、
まあ、だから今回のことはちょっと驚くんですけど ね、
そうですね、はい、あれ30年前はああいうことが普通に行われ
た、普通でしたね。
あ、それは何ですか、当選祝いみたいなもんなんですか。
いや、まあ、総理からもらった記憶は当時宮沢さんだったか海部さんかな、それはないんですけども、
うんうん、
まあ、先輩の議員から
食事に呼ばれて、
食事に呼ばれなくてもなんかお仕立て券とかね
あ
と、まあ、押し立て券って当時でも英国屋押し立て券って、
あ、
まあ、30万円ぐらいですよね、価値として、
ね、
そうですね、数値ですね、
あるいはデパート の、 あの商品券とか、
うん、
でそれ断るのはなかなかその忠誠心疑われるわけです、
うんうんうん、
断るっていうことは、
うん、
だから断りにくいところもあるし、そういうのも自民党に言って嫌でしたね、
うん、なるほどなるほどなる。
でも未だに続いてるとするとちょっと一体 何なのっていう感じはします。
それでも石破さんですから、
うん、
全く それとは反対側におられる雰囲気の石破さんが、
うん、でもね、でもすごく今あの議論になっていた政治に金がかかりすぎるってみんな言ってたじゃないですか、
う
ん、自民党の重鎮たちも、だけど それがこれかよっていう感じ。
あ、そうですね、
こういうことでもう金が行き交ってるから、
うん、
だから政治に金がかかる、つまりこれは政治の金だって私は思うんですよ、
う
んうん、
個人なんかプレゼントじゃなくて、
本当そうですね、
まずそういうことをする必要ないもんね、
うん、
要するに、ね、国会を運営してる部分で、ね、ちゃんとしたギャラもらってるわけですから、
うん、
そこからまた出してっていうか、
だからね、政倫審で石破さん出られてなんか釈明されるのをすごく、まあ、やっていただいた方がいいと思うんですけど、そこで自分が今回こうしたってことだけ喋られても、
うん、
それが一体じゃあどんな海の中のどの部分なのかっていうのがはっきりさせてもらわないと、うん、この問題を理解できないですよね。
あれ自分の考えなんですか、よくわかりませんけど、多分ね、事務方からこういうのは関連になってますとか、うん、やりましょうとか、うん、順で押し切られたんじゃないかと。
もう押し切られたかどうかは別にして、
ええ、
まあ、そういう例、うん、ずっとやってますっていうふうに言われて、
う
ん、まあ、ちょっと軽々しく
軽々し
そう、あの続けてしまったということかもしれません。
事務方から言われなくても本人が一番ご存じなんじゃないですか、
うん、
昔からやってますかどうか、
うん
うん、でもまあちょっと権力とは少し距離のあった石田さんです
今までは、ね、今まではやってなかったけど
まあまあなったからせなあかんみたいになった、
まあ、だからその出所は例えば官房機密費、これは税金ですよね、
うん、
あとは考えられる政策活動費、まあ廃止が決まりましたけど、あの毎年幹事長に7億円も金がいって何使われてるかわからないと、まあ まあ、そういう、ね、ところが資金源だった可能性が、まあ、かなり高いと思いますね。でもゲットマネーであるはずがないと思いますよ、ね、
そうなるとますますその政治に関しての、うん、それがすごくこう濃くなりますよね、うん、だから出どこはそこには持っていけない、
うん、言えないでしょうね、
自分のポケットマネーにしないと。
そうですよね。
で僕はやっぱりねこういう話をする場として、この番組はあの割と まともな人に人気があるのはすごく分かりますね。
うん、
と思いません、ラジオで元警察庁の長官と現職の議員が普通にフランクに話してるのはこんなはないですよ。ただ最後にね、お母さんね、逆に言ったらどうすればいい政治家になるいう処方箋は、僕はもっと岡田さんの立場で、一あの選挙民としてね、その処方箋をもっと表に出してほしいと思うんですよ。
あの政治の世界で領収書が書けないお金は受け取らないっていうことだと思いますよ、物でもあっても。
なるほど、
だから私お中元とか受け取らないのは、お中元だって結構根の張るものあったりするじゃないですか、でもこれって領収書書けませんから、正式に収支書に載せられませんので、もうそういうものは全部断ると。
なるほど、これはね、今の意見ってものすごく簡略やけれど分かりやすいですよ、
そうですね、どっかの知事はカニ食べてましたからね。
福井はね、
福井
はね、越前ガニだから、
ね、
バーンと届くんですよ、海浜日に。あれ、値段、時価だから分かんないです。領収書切れない
し。そうですね、私は昔ね、あの有名な伊勢海老事件っていうのがあって、
伊勢海老事件、
某市長が生きた伊勢海老送ってくれたんですが、うん、送り返したんですね。そしたらもう腐ってたと。
もったいない。
今日はあの、お母さんの腐ってた発言で、
はいはいはい、
あの締めましょう。
伊勢海老事件で今日は終わりということで、次週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
岡田克也と
金高正人と
中川健三でした。